こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは新しいテクノロジーや 3D、モーション、タイプデザインなどについてお話をしています。はい、ということでですね、本日は、僕のようなソロ配信者が AI インタビュアーを持って配信することについてお話をしてみたいと思います。今回ですね、ちょっと何話そうかなって実のところを考えてたんですけれども、この配信の直前までちょっと決まってなかったんですが、その時にですね、YouTube で中島さとしさんという方がいるんですけれども、この方の配信を見てまして、ちなみにこの方はですね、有名な方なんでご存知の方も多いと思いますが、もともとエンジニアで、コーディングなんかをしてですね、今は配信者としても結構有名で、AI に関することだとかコードに関するだとか、そういったことを配信してらっしゃる方ですね。現在はウィキペディアで見た感じですと、シアトルに住んでいらっしゃるみたいです。この方の、数日前の配信でですね、いわゆるその YouTube なのでちょっとビデオポッドキャストっぽいところもあると思うんですけれども、AI とのその対話をですね、しながらそれを配信されてました。その時の、AI はチャット GPT を使ってたんですけれども、その配信をしている途中でもですね、やっぱりちょっとまだこうなかなかその話したことに対してただ繰り返してしまうみたいなところに対して、注意したりとかですね、そんなところがあったりして、いいところ取りだけしたっていう感じではなくて、結構ナチュラルに話してらっしゃいました。僕もこういった配信を結構もうずっと一人でやっているんですけれども、ちょっとやっぱりその話し相手があった方が聞き手としては楽しいんじゃないかなと思うことは多々あるんですよね。このチャンネルでも時々話しているレイ・ナモトさんのチャンネルなんかですと、その対談をしてらっしゃる別の女性の方がいて、そういった方との対談を通して今回学んだことみたいなことを話したりだとか、また他の方でもですね、最近とかここのところビデオポッドキャストが流行っている、来ているっていうことも含めて、数人でですね、ビデオポッドキャストや音声配信をしているっていう方も多いですよね。一人で配信をするっていうのは、こう、時間的な都合だったりで、非常に助かる部分は、これは結構かけがえのない部分かなと思うんですけれども、同時にですね、複数人でやった方が、聞き手としては楽しめるっていうことで、できれば時々コラボ会なんかももう少し挟んでいきたいなとは思っているんですが、そんなこともあってですね、この AI を話し合いて、もしくは、話し相手がちょっとまだ難しい段階かもしれないんですけれども、自分の話したことをこう要約してくれたりとかですね、それに対して質問してくれたりみたいな、そういったそのインタビュアー役として使うっていうところが面白いなと思ったので、ちょっとそのことについてお話ししようと思いました。この YouTube のリンクも貼っておくので、よかったら見てみてください。話していた内容も結構面白くてですね、カーソルというAI でコーディングを書くツールがあるんですけれども、そこで実際にその中でチャットをして書くっていうよりかは、クロードコードを使ってそのチャットをですね、カーソルに連携させてプログラミングをするみたいな、そのようなことをお話しされてました。僕もこれもまた前回の配信で話したんですけれども、カーソルの使い方が結構慣れないなと思っていたので、このあたりのことはもしかしたら参考になるのかなと思いましたし、課金もですね、今はクロードにしているので、クロードコードってなるともう少し高くなっちゃうと思うんですが、具体的に使える方法があればこういったことも試してみるのもありかなと思いました。こういったAI と対話していく形式っていうのはこれからもどんどん増えていくんじゃないかなと思いますし、その受け答えもですね、より深い質問をしてくれたりとか、そういうことになってこれば、これはまた複数人で人間同士でやるっていう強みには勝てないかもしれないんですけれども、聞いてらっしゃる方にとってはより聞きやすいような、そんな形で収録が、これからどんどん可能になっていくんじゃないかなと、そんな感じを受けました。はい、ということで、今回はこの AI インタビュアーについてお話をさせていただきました。今回の内容がもし面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価やフォローお願いします。またこの放送は日本時間の日曜午前をめどに配信していますので、ぜひまたお聞きください。 はい、ということで、ちょっと本文の方が、本題の方が短かった分ですね、今回はおまけトークの方を、少し分厚くしようと思うんですけれども、一つ目にですね、ニュースとして、テクノグリフスというプロジェクトを、僕がやってるんですけれども、そこでは、ディスプレイタイプやですね、モーションタイプみたいなものを、プロダクトとして出していけないかなと考えているんですが、そういったこともあって、そのプロジェクトの顔となるようなですね、キャラクターをアバターとして発表しようと考えています。これが7月の4日になる予定なんですけれども、ここで扱っているそのキャラクターのテーマがですね、文字が主体みたいなこともあって、ヒエログリフスという古代文字があるんですけれども、そこにちょっとインスピレーションを受けたような4人のですね、エジプトのですね、神様なのかな、キャラクターをテーマにしたものになってます。そんな中ですね、ちょっと話は変わっちゃうんですが、今日のことなんですけれども、ブルックリン美術館、ブルックリンミュージアムに遊びに行ってきました。ここでは様々な展示物があるんですけれども、その中でもエジプトのセクションもあってですね、このブルックリンミュージアムが200周年記念ということでですね、昨年から結構こう中身がリニューアルされたりして、面白くなってたんですよね。そのエジプトのセクションというのは何回かもうすでに行っていたので、企画展とかそういうところに足を運んでたんですけれども、久しぶりに行ったら、結構ガラッと変わってて、色のついた、色の残っているような、ものとかも結構置かれてたりとかですね、それが新鮮で楽しかったです。エジプトのセクション以外も、結構アジアの部分も増えたなっていう感じがして、その仏教のセクションがあったりとかですね、日本のものももちろんたくさんありましたし、縄文土器とか、そういうものも増えたりとかですね、チベット仏教の、その祭壇が再現されたりとかですね、そういった部分が、アジア部分のゾーンが結構良くなったなっていう印象はありました。また以前の放送でこれを話したんですけれども、ソリッドゴールドという特別展、企画展もまだ進行中で行われていて、ここは金にまつわる、これもちょっとエジプトの話になるんですけれども、古代のその、クレオパトラに象徴されるような、女王から、現代のヒップホップのキングまでみたいな、そういった流れでその歴史を通して金がどんな風に扱われたみたいな、そんな企画をされてたんですよね。僕のその作ってるアバターはですね、そういった金ではないんですけれども、どちらかというとそのシルバーで結構統一されてて、これはその、そういった文化をですね、再解釈するみたいな形で、よりテクノロジーっていうような風に、振っているので、シルバーにしているんですけれども、そうは言っても結構可愛さも残しつつ、最終的にはこうドラえもんのようなですね、いろんなこう未知の新しいものをこう見せてくれるような、そういったキャラクターになればいいかなと思っているので、よかったら画像の方も見てみてください。ちなみにこのブルックリン美術館の展示なんですけれども、そのエジプトのセクションがですね、その東京の森美術館で、ブルックリンミュージアム展として行われているっていうのは知ってたんですよね。で、この放送に合わせてちょっと調べてみたんですが、その東京自体は終わってですね、現在は静岡で行われているんですが、明日からまた別の場所に移るみたいで、次は豊田市博物館で行われるみたいですね。その後は広島の方にも行ったりするみたいなんですけれども、そういったこともあるので、もし、愛知県とかですね、そのあたりで、近いみたいな方がいたら足を運ばれるっていうのも面白いんじゃないかなと思います。はい、ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。